刺繍の山ももチャンネル。皆さんこんにちは、山ももチャンネルの大石柊です。
皆さんこんにちは、鳥かご放送の山本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組はですね、大石柊の土佐日記をリニューアルして、はい、大石柊の山ももチャンネルとしてお届けしてます。
はい。
そして山ももチャンネルでは新作の取り下ろしに加えまして、旧土佐日記の中から反響が大きかった回を傑作選として再編集しお届けしております。
はい、ありがとうございます。
今回紹介するのは土佐日記の第8回目、
はい、
柊さんの初めての著書、
はい、
刺繍記のご紹介と、
はい、
土佐派の裏切りと呼ばれる出来事についてのお話です。
あー、懐かしいですね。
そうですね、
こういう話しましたですね。
初めて本を出されて、はい、1ヶ月後、2ヶ月後ぐらいに収録したんですが、
あー、なるほど。
なんと、この収録の後ですね、
はい、
刺繍記は、尾崎幸夫記念財団、ブックオブザイヤー2023地方部門大賞を受賞しております。素晴らしい、
はい、いや、どうもすいません。もう、
これは素晴らしい、
本当にね、お恥ずかしいですけれども。
はい。
ね、ありがたいことですね。
はい。うん、この賞は、なんか政治関連の書籍を表彰するものということで。
そうですね。
はい、はい。
まあ、その中で、まあ、地方自治体部門で、まあ、大賞いただいた
という。素晴らしい。
まあ、同じく大賞というのが3本ありまして。
はい。
私がいただいたのと、それから、明石の市長されてた泉さんの、
はいはいはい。
社会の変え方という本。
はい。
まあ、それからもう一冊が、大阪の府知事の吉村博文の言葉という、はい、まあ、こういう、この3冊の中の1冊。
ビッグネーム。
そう、まあ、私だけ知名度ゼロ。
いやいや、そんなこと
ある。いや、そんなことある。はい。ゼロなんですけどね。はい。
なるほど。それは素晴らしい。
まあ、おそらく、まあ、分量がね、多いということが一番の。
いやいや、まあ、これは柊さんの著書はですね、はい。
眠たくなれるんで、その時も、枕に使えるという、はい。
本編でもその話はしてますが、初めて出した本が高く評価されたということになりますので、
はいはい、
この本は絶賛発売中でございます。
そうですね。
はい、
まだだいぶ売れ残っておりまして、はい。大賞を取った時に新聞報道していただいて、
はい、
バンバン売れるのかなと思ったらですね、図書館の予約数は大変増えたんですけれども。
なるほど。
はい、売れ行きはいまいちだったと。
いえいえ、まあ、でも、その、はい、まあ、高知の蔦屋書店とか。
いや、けどね、たくさん実は買っていただいて
そうですね、
はいはいはい。はい、本当にありがたいことでございます。
うん。
まあ、大体ね、私たち政治に関わってますから、
はい、
普段自分の書いたものなどは、まあ、ブログとかですね、
うん、
SNS 発信もしますし、まあ、制作のチラシなんかずっと配るじゃないですか。
はい。
こういうのはもちろん無償でお配りをするんですけれども、
はい。
まあ、こと本に関してはね、当然これちょっと優勝物になるので、
なるほど。
まあ、どうなるかなと思いましたけれども、
はい。
本当にたくさんの皆様方に、ご購入いただいて、
はい。
またいろんなお手紙をいただいたりとかですね、
はい。
反響をいただいたりして、まあ、これ本当にちょっと、いろいろ大変だったんですけれども、本を書いてよかったな、うん、まあ、特に、まあ、この、尾崎幸夫先生というのは私大変尊敬申し上げている政治家でございまして、
はい、
まあ、県政の神様というふうに言われますけれども、
うんうんうん、
まあ、実は尾崎幸夫さんの戸籍を見ると、
はい、
高知県出身になってるんですね。
そうなんです
ね。まあ、父、土佐、高知県士族となってますけれども、
うん、
まあ、尾崎先生のお父様、
はい、
実はこの番組でも再々出てくる板垣退助さんの仲間として、
はい、
戊辰戦争、
うん、
板垣さんたちと一緒に戦ったと。
うん、
まあ、こういう人で、うんうん、なので、高知県士族という扱いで、お父さんが、
戸籍
を持ってたということで、まあ、ちょっと高知とも縁のある、
はい。
そういう人でございますので、うん、そしてまた、まあ、かなりこの尾崎さんというのは、まあ、ご苦労されて、
はい。
ある時は県政の神様ということで、うん、国民からもてはやされる、
はい。
ある時は、非国民して、罵られると。
うん、
まあ、やってることはずっと一緒なんですけどね。
はいはいはい。
まあ、議会を守らないといけないと。まあ、ところが、戦争に反対して、
うん、
政党政治を守らないといけないと。まあ、こういうことですけども、協力的じゃないということで叩かれたり、まあ、そういう器用方便ある人生も送りながら、それでも今、県政の神様として慕われていると。
なるほど。
まあ、こういう人の名前を冠した賞をいただけたというのは、まあ、本当に私の人生にとっても思い出深い、
はい、
まあ、そういう出来事だったと思います。
というわけで、傑作選、どうぞお聞きください。
はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。大石柊です。
皆さん、こんにちは。鳥かご放送の山本です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。
柊さんが、
はい。
出した本の話をしましょう。
お、ついに。
うん。この間、ノイチの蔦屋に行ったら、
はい。
平積みになってましたよ。
お、ありがとうございます。
はい、ま
だね、結構ノイチの人で買ってくれた方がいらっしゃったんですよね。
なるほど、なるほど。
今、蔦屋さんはね、仲間店とか、
はい。
まあ、他のところでも置いていただいてますし、はいはいはいはい、ありがたいことに、金光堂さんとかでもね、うんうん、並んでるということで、
はいはいはい。はい。この本の感想なんですけど、
はい。
まず分厚い。珍しいぐらい分厚くないですか、
ね、なるほど。それ見た目の感想。読んでいただいたわけじゃないですね。
え、ちょっと、読んでますけど、その、分厚いってことは、その、内容が濃いので、は
い、
まだ全部読めてないですけど。
ありがとうございます。これ、最近、防災グッズとしても非常にこう、
どういう風にですか、
まあ、よく寝れるとかですね。枕に使えるとか。
はいはいはい。はい、
まあ、あるいは、太いんですね。
はい。
寒い時火つけた
り。いやいやいや、そんな使い方はしないですけど。
はい。はい。まあそうなんですね。まあもともと、本を書こうと思い立ったのが、まあ10月で。
はい。去年の10月。
まあ、ちょっと かなり、ちょっと教育的な、まあ、スピードで書いたんですけど、うん、最初に出版社の皆さんとお話をした時に。
はい。
まあ、昨今、こう、200ページ以上の本はもう絶対売れないから、やめてくださいねと。
はい。
まあ、はっきり言われてたんですけど、
はい。
書いてると収まりがつかなくなって、もう途中から、
はい。
もう全部逆張りでいこうと。
はい、
最近薄い本が売れてるんだったら、
はい。
あまりにも分厚い本を、だったら、ま、逆で。
なるほど、なるほど。
どうかなとか。
はい、はい、はい。
まあ、他にもね、このデザインも、
うん。
まあ、手に取っていただいたらわかると思うんですけど、
はい。
まあ、これ副タイトル、サブタイトルが繋がるコーチの物語なので、うん、まあ、大体こう、絆みたいなね、糸っていうか、こう、縦と横とずっと組み合わせてるじゃないですか。
はい。
だから、この表紙っていうのは実はそういう糸で紡いだようなね。
なるほど、なるほど。
こういう手触りにしてるとか、
はい、はいはいはい。
あるいはこの表紙って真ん中が実は空いてるんですよね。
うん、うん。
ど真ん中。
はい。
空白ができてるんですけど、はい。これも本の世界ではちょっとありえないらしくて。
なるほど。
この真ん中に一番言いたいことを入れるっていうのは通常らしいんです
よ。はいはいはいはい。
まあ、これも真ん中空いてると
です、ね。うん。
まあ、いろいろすべて逆張りで。
なるほど。
なんとなくこうできた。はいはいはい。という本ですけど、はい、私はちょっと。
まだこのタイトルも言わないのも、これ、あえて逆張りで。
いや、そう。
タイトル。
タイトルね、思春期。
思春期。
っていうね。
はい。
これ、まあ、字にすると思う。
うん。
まあ、これ恥ずかしいんですけど、私の衆。
はい。
ね、自分の名前でね。
うん。
木というのは、まあ、ジュラ木とか。
はいはいはい。
白亜紀の木ですね。
なるほど。はいはい。
気候の木。
うん。
まあ、糸編に己ということですけどね。
はいはいはいはい。
まあ、これはね、なんか自分の本に自分の名前のタイトル入れるって恥ずかしいじゃないですか。
これどなたが考えたんですか？
これは実はこの本は、
うん、
私一人じゃなくて伴奏者がいて、
はい、
監修してくれた方がいるんですね。
はいはいはい、
まあ、頼光隆明さんっていう有名な、
はいはいはいはい、
高知新聞から朝日新聞で、うんうんうん、まあ、調査報道で本当にまあ全国でも随一の実績のある方なんですけれども、
はい、
まあ、この頼光さん、まあ、高校の私の先輩でもあるんですけど、まあ、非常にこう親しくさせていただいているということで、頼光さんに監修いただいたんですけど、頼光さんがこの思春期というタイトル提案
したんですね。はいはいはいはい。
まあそれはその、まあこの本自体が、
うん、
まあちょっとその、ある種自伝チックになってるんですね。
はいはいはい、
私の生まれてきた時から、うん、まあ本当に今年までの、
はい、
縦列はだから私の人生
を
ずっと、
はい、
まあ本当に大したことないんですけど、まあそれをずっと書いてて、
はい、
まあ横軸で、私が見てきた景色、
うん、
まあ景色っていうのはつまりまあ経験ですね。
はい、
まあいろんな人と出会って感じたこととか、うん、知ったこと。
はい。
まあ、こういうことについて横軸でずーっと書いてるという、うんうんうん、まあ、こういう本になってるんですけども。
は
い、
でも、主に高知のことですもんね。
まあ、そうですね。
はいはい、
というのは、まあ、私が高知で生きてきていますから。
はいはいはい、はい。
まあ、どうしても高知の話が中心にな
る。はいはいはい。
だから、サブサブタイトルは、
うん、
教科書にはない、土佐人たちのヒストリー。
なるほど、なるほど。
で、
はいはいはい。
まあ、いろんな高知県人が、まあ、これには登場すると。まあ、そういう本になってますね。
はいはいはいはい。
で、まあ、この思春期の木っていうのは、
うん、
この木っていう漢字自体に意味があって、
はい。
まあ、筋道っていう、意味らしいですよね。
なるほど、なるほど。
だからまあ、その思う衆の筋道と、
うん、
まあいうことですけど、うんう
んはい、
まあこういうタイトルで。
なるほど。
まあ非常に、私はね、すごく気に入ってるんですけど、うん、ちょっと、うん、読みづらいとか、思春期とかですね。言われたりとか。
はいはいはい、はい、
まあ、まあまあね、人生ずっと思春期なんでいいんですけど、はい。
はいはいはい。このネットラジオの中でも、この本の話はしていく予定ではあるんですけど、うん、せっかくですから、
はい、
政治に関するところ。
政治。
はい。
政治は。
ちょっとお話ししていただきたいんですけど。
ね、この、あんまり政治のこと書いてないですよね、実は。
そうですね。
まあ、半分ぐらい政治から。
はいはい。
どうなんでしょうね。
高知の歴史上の人物であったりとかも書かれてますが、
はい。
この468の、天下一人をもって起こる。
起こる。
はい。こちらの話をしていただきたいんですが。
そうですね。
はい。
まあ、この天下一人をもって起こるというのは、
はい。
まあ、皆さん、東条英機さん
と
ね、
うんうんうんうん、軍人の。
ですよね、軍人の、はい、いわゆる、ま、戦前の、まあ、軍人であり政治家ですけれども、まあ、東条英機さんというのは、まあ、いわゆる、その国家にとにかく権力を集中するっていう体制を作った人なんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、その東条さんと、まあ、実は戦ったという政治家が 先生いまして。
なるほど。
福岡県選出の中野聖剛さんという政治家で、まあ彼はその東條さんと戦って、うん、まあ結果、その、まあ最終的にちょっと理由はね、定かでないんですけれども、はい、まあいろんな、まあ研究がなされてますけど、まあ自決して、まあ亡くなるんですけれども、
なるほど。
まあその、まあ伝説の政治家であった中野聖剛さんが、
はい、
そのまあお亡くなりのは1年前ですね、
うん、
まあ彼は早稲田大学の出身だったんですけれども、
はい、
早稲田大学で、
はい、
まあいわゆる日本の歴史上最高の演説の一つと言われた、
なるほど。
まあ、大演説をぶつんですね。
はいはいはい、はい。
まあそれが天下一に思って起こるというのが、
なるほど。
なんか4時間喋ったらしいんですよ。
すごいですね。
4時間半。まあそして演説が終わった時に、
はい。
聞いてた、まあ、万人の大学生が、はい、涙を流しながらスタンディングオベーションをして、
それはすごい。
まあ、都の制服っていうね、
はい、
まあ、歌を歌って答えたっていう。
はいはいはい、はい。
まあ、その中の一人に実は、竹下登さんがいて。
ああ、そうですか。
ええ。はい、まあ、竹下さんは、まあ、この演説を聞いて政治家を志したという、逸話がね、あるんですけれども、
はい。
まあ、これは、まあ、つまり戦争体制で、
うん、
まあ、ずっと国家が一丸となってこう、やらないといけないということで、
はい。
まあ、東條さんというのはとにかく国民に対する統制をずっと強めていくわけですね。まあ、その中で中野聖剛は一人をもって怒ると。
はい。
まあ、諸君皆、まあ、一人をもって怒ろうじゃないかと。日本の巨船は怒涛の中に漂っていると。
うん。
便乗主義者を満載しては危険であると。
うん。
事故に目覚めよ。天下一人をもって怒れ。まあ、こういうことを呼びかけるわけですね。
はいはいはい。
まあ、つまり、政治というのは、
うん、
まずは、もう俺だけでもやると、
うん。
日本の国のために俺だけでもやるっていう、まあ、
はいはいは
い、前回話した芋の話に通じるとこあるかもしれませんけれども、はい、まあ、一人一人がまず大事だということと同時に、うんうんうん、まあ、便乗してはダメだと。
うん、
まあ、要は流れに身を任せるんじゃなくて、
うん、
自分の頭で正しいかどうかというのはあくまでも、
なるほど。
判断しないといけないと。
はいはいはい。はいはいはい、
まあ、そういうことを強く訴えたということで。
なるほど。
まあ、これは非常にこう、今の政治状況につながるところも、こう、あるんではないかなという。
はいはいはい。
私は思ってまして。
日本人はやっぱり周りの顔色を見て、
そうですね。
同調しようとしますからね。
それ非常にこうありますし、
はい、
今政治不信っていうのがすごくこう、あると思うんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、自分自身もまあ、反省もありますけども、いわゆる国政の、例えば与党と野党の関係があった時に、
うん、
まあ、よく言われるのが、
はい、
まあ、野党っていうのはもうただね、まあ、反対ばっかりしてるんじゃないかとか、
確かに、うん、
まあ、与党は与党でね、
うん、
自分たちの言ってることをもう強権的にね、
はい、
とにかく全部通して、
うんうんうんうん、
まあ、お互いこう全然本当誰のためにやってんのかと、
はいはいはい、
まあ、こういうこう不満っていうのがずっとこう、うん、あるような気がするんですけど、
はいはいはい、そうですね。なんか、まあ、協力して建設的にやってる感じは全然見えないですね。
そうなんですよね。
うん、
まあ、そこが一つの不信につながってるんじゃないかと思うんですけども、はい、まあ、そこを考えたときにこの自分の頭で考えてこう判断するというっていうのは非常に重い意味を持ってるということで、まあ、この章はこの、演説の紹介というのをさせてもらってるんですけども、
はいはいはい、
まあ、それに実は付随して、
うん、
教科書にね、載ってる、はい、まあ、前回、第1回の選挙、
はい、
まあ、1890年ですよね、
はい、
第1回の選挙が行われたという話しましたけども、
うんうんうん、
1回目の選挙が終わった後に、実は大事件があるんですね、はい、議会で。
ほうほうほうほう。
で、これ、その私たち高知県人にとっては非常に不名誉なね、
はい、
称号なんですけど、
はい、
教科書にもね、確か出てくるんですよね。
ほう。
土佐派の裏切りっていうのがあるんですね。
なるほど。
で、これはその、第1回の選挙っていうのは、
うんうんうん、
まあ当時、板垣さんなんかは要は非主流派だったって説明したでしょ。
はい、前回。
前回ね。
はい、ぜひ前回聞いてください、皆さん。
そう、
はい。
同じグループで政権交代をして、
うん、
権力を握ってたけど、板垣さんとか西郷さんとかは、ゲアしてというかね、
はい、
グループを分かれて、
うん、
で、強力に政府を応援してた人たちと対抗したんですね。
はいはいはい。
で、そのために選挙をしたと。
うん、
で、第1回の選挙が開かれた結果、
はい、
政府は元々の人たちがずっと牛耳ってると。
うん、
で、ところが議会は、
はい、
多数を取るんですよね、はい、板垣さんたちが。
へえ、なるほど。
取る。
はいはい、はい。
で、政府と議会が対立しながら、
うん、
第1回の議会を迎えると。
なるほど。
いうことになったんですね。
は
い、で、そういう中で、
うん、
今回もともとその政治の仕組みの時に、第1回か第2回で話したと思いますけれども、はい、議会が、半分以上反対したら、
うん、
お金使えないっていう話、
ありましたね。
覚えてません、
はいはいはい、うん。第4回でした
か。第4回か。
はい、
ああ、まあまあそうですね。第4回ですね。
はい。
で、それと同じで、じゃあ政府が出した予算に、
うん、
議会は反対派が多数なわけですから。
はいはいはい。
反対すれば、うん、まあ立ち往生してしまうわけですね。
なるほど、なるほど。
そういう中で、ただ国民は皆、 政府に反対する人たちを応援して、はい、彼らは当選したわけですから、
はいはいはいはい、
どんどんどんどんやれと、うん、政府おかしいっていうことでグワンとやるんですけども、
なるほど。
最終的に、反対派だった、
はい、
まあ、いわゆる民権派っていう人たちですね。
はいはいはい、板垣退助さんとかがいるところ。
はい、ところが、その中の、板垣さんは、まあ、今度議会にいなかったんですけども、はい、まあ、中心だった高知県人たち、
はい、
高知派、まあ、土佐派と言われる人たち、20人、うんうんう
ん、はい。
この人たちが、まあ、突然、政府の案に賛成に回るんですね。
はいはいはい、
まあ、それによって、一回目の議会が無事に、
はい、
まあ、無事にと言いますかね、
はい、
平穏に、まあ、物別れに終わらずに終わったと。
はいはい。
いうことで、
だから却下されずに通った
んですね。いや、そうなんですね。
はいはいはい。
まあ、ところがこれは、民権派の人たちからすると許せないわけですよね。
はいはいはいはい。
いやいやいやいや、その政府に反対してね、民意を受けて通ってる人たちがね、なんでそんな突然妥協してね、
はいはいはい、
もうやるんだと。と、いうことで、土佐派の裏切りと。
なるほど。
まあ、いうことになったんですけど、
はい。
で、私はその、さっき言った自分の頭で考える、という意味で言うと、
はい。
高知県のこの人たちは、やっぱり自分の頭で考えて、こういう判断を、まあ、単に裏切ったとかね、お金もらって願ったみたいなことを言う人もいるんですけど、それは違うと思うんですね。
なるほど。
だからそういう、こう、自説をね、ここで実は書いてるということなんですけど。
なるほど、なるほど。
ちょっと紹介すると、この高知県の人たち、じゃあなぜね、
はい、
政府の案に、賛成に突然ね、まあ、回ったのかと、
はい。
私はちょっと二つ理由があるんじゃないかと思ってまして、一つは、まあ、初めて、国会が開かれたわけですね。
はいはいはい、はい。
で、この国会に対する、私は責任感。まあ、高知県の人たちは自由民権運動っていうのをまあリードしてきて、国会を作れ作れって言ってきたわけですよね。それでやっと国会ができたと。
はい、
まあ、自分たちもやっぱり製造責任があるって思ってたはず、はずだと思うんですね。
なるほど。
そういう意味で、
はい、
国会をしっかり運営をしていくと。で、これが失敗してしまうと、
はい、
当然それまではずーっと訴えてきたけれども、国会もなかったわけですよね。
はいはいはいはい、
投票もなかったと、
うん。
で、何事もね、お殿様が決めていく時代と、はい、やっと国会ができたっていうのは全然違うと、
はい。
まあそういう意味では、政党の役割というのは、
うん、
まあただ反対するだけではなくて、
はい、
まあ提案もするとか、
うん、
あるいは国会運営について最後責任を持つとか、
うん、
まあこういうことも、まああったんじゃないかなというふうに思います。
はいはいはいはい。
で、もう一つ実は理由があって、
はい、
国会を作ろうとか憲法を作ろうっていうのは、
はい、
もちろんその国民の力をね、集めた政治の方がいいっていう、これもちろんあるんですけど、
はい、
もう一つは、
うん、
自由民権運動っていう話は、うん、まあ、前回ね、
はい、
しましたけど、自由民権運動の目的っていうのは3つあって、
はい、
で、一つは憲法、
はい、
もう一つは国会、
はい、
で、最後実はもう一つあって、
はい、
外国との不平等条約を改正しようと。
なるほど。当時はそうだったんですね。
そうなんですね。だから、いわゆる欧米列強の国と日本の国はすごく差があったんです、
はい。なるほど。
だから、下の国に見られてたわけです。
はいはいはい、はい。
実はその理由の一つが、
うん、
まあ、遅れてる国だと、
うん。
野蛮な国だと。
はいはいはい、はい。
つまり、これは、まあ、グローバルスタンダードというか、
うんうんうん、
はい、先進国の一つの条件が、議会を持ってちゃんと運営してるとか、
なるほど。なるほど。
こういうことがあったわけですよね。
はいはいはい。
だからこれ今でもよくそのいわゆる新興国と言われるところに、はい、まあちゃんと選挙がお前たちできるのかみたいな形で、ね、
うん、
国の国連が入ったりとかね、
はいはいはいはい、
まあそういうこともありますけれども、うん、まあ当時の世界情勢の中でも、
はい、
まあ、日本というよくわからない東洋の国がね、
うん、
まあこれから俺たちの社交場にね、
うん、
ちゃんと入ってこれるのかと、
はい、
まあこういうこと見られてたと思うんですね、
うんうんうん、
それが第一回の国会運営すらまともにできなかった時に、
うん、はい、
世界の国にもっと舐められる、
なるほど、
付け入れられる
隙
を作るんじゃないかと、
なるほど、
いうことで対まあ世界の先進国といいますかね、
はいはいはい、
欧米列強に対して、
うん、
いや俺たちは日本人だけでね、
はい、
きちんと政治もできるんだということを、私は高知県の人たちは、
はい、
これだって振り返ってみれば高知県の人たちは、
はい、
原書でね、
うん、
イギリスとかフランスの本もずっと読んでたわけですよ。
はいはいはいはい、
最先端の考え方にも触れてた人たちが、
うんうんうん、
まあ、自信を持って私たち自身で、
うん、
自分たちの国の政治をね、
うん、
国会という、
も
う本当に世界で最高の新しい技術を、
は
い、集まったね、
うん、
そういう政治のシステムを運営できると。
うん、はい、
まあ、こういうことを考えて、
はい、
まあ、最終的に国会運営をしっかりやるということで、
うん、
まあ、賛成に回ったんじゃないかなと思うんです。
なるほど。
で、これはただ、
はい、
近視眼的に足元のこととか、
うんうん、まあ、近視眼ですか？
近視眼、まあ近いことしかまあ見れないとか、
はい、なるほど、はい、
まあ選挙で応援してくれた人が、
うん、
あの、反対を期待してるから。
はいはいはいはい。
じゃあちょっと全部反対しとけとか、いうことじゃなかったと思うんですね。はい。まあ国家の将来を考えて、自分、それこそだからさっき言ったように自分の頭で考えて、
なるほど。
一体何が一番いいのかと。
はいはいはいはい。
いうことで、すごく長期的なスパンで考えて、私は投票行動を変えたんじゃないかなというふうに思ってて、はいはいはいはい。で、昔から高知県人って私そういうとこあると思うんですよ。
ほうほうほう。
自分の頭で考えて、
はい。
まあ結構現実的に、
うん。
まあ妥協をしてでも、物事を前に進めていく方がいいんじゃないかと。
はいはいはいはい、はい。
とにかく、その掛け声だけで、
うん、なるほど。
理想だけ言って、物事が進まないよりも、
はい、
実を取る、
うん。
現実的なものを一歩一歩前に進めていくっていうのが、
はいはいはい、
まあ、高知県人のすごくいいところで、
うん、
だってまあ、そもそもその、坂本龍馬だってもともと、こう、商家の出身でね。
そうですね。
商人。
うんうん、
だけど、まあ、新しい時代に適応する人たちを、はいはいはいはい、まあ、登用していくとか、自由民権運動だってそうじゃないですか。
はい。
新しい時代の新しいシステムをすぐ取り入れて、
うんうん、
まあ、しっかり、こう、それは何のためにやるかって言ったら国を良くするために、
なるほど。
するわけです。
はいはいはいはい。
だからそういう、こう、土佐人の歴史から見える、まあ、姿勢、みたいなものをこの本では書きたいなという
ふ
う
に
思ったので、
はい。
この章では、まあ、この土佐派の裏切りというね、
素晴らしい。
大変不名誉な教科書には書いてますけど、
はいはい
はい、私は、土佐人の誇りと名前を変えてもらいたいと。
はいはいはい。
ぐらいの。
なるほどなるほどなるほど。
書いてると。まあ、こういうことを、はいはい、まあ、いくつかの章に分けてね。
はい。
随分書いてるということで、今日は、はい。ちょっとご紹介をさせていただきます。
いやー、そうですね。
はい。
でもその自分の頭で考える流れに身を任せずに自分の頭で考えるっていうことは、すごく大事で、みんなが一人一人意識できたら、選挙にも行くようになると思います。
うんうんうん。で、政治家もね、やはり責任持たないといけないんですね。うん、
はいはいはい。
今
は
私もこうやってポッドキャストで喋ってますけど、これ残りますからね。はい、だから結局、今の時代はこう残るので、
はいはいはい。
まあずっと残ってもいいぐらい、
うん、
まあ覚悟を持って、
はい。
まあ自分のやってることとかを説明していくと。
はい。
いうことは、当然自分の頭で考えてひねり出さないと。
そうですね。
はい、いやいや、でもあの、ちょっと先輩が言ってたんでそうしましたらって。
はいはいはいはい。
党が言ってたからどうしたんですとか、
はい、
そういうのは多分おそらく通用しない
時代にな
るし、そうですね、
はいはいはい、
そういう雰囲気があるから、まあ、みんななんとなく政治が見えづらくなって不信感がある
なるほど
いうことじゃないかなというので、はいはいはい、まあ魅力ですけど、
はい、
まあちょっと努力をしていきたいなという思いをこの章に込め
てなるほど
いうことです、
ね、はい、
はい、
素晴らしい話です。
いやいやいやいやいや、
ありがとうございます。
すみません、はい、どうもありがとうございました。の空が心が染めて強く生きろと励ましてくれた夕焼けの光が